こんにちは、八田正幸です。
横田正義です。
私のポッドキャストですけれども、
はいよ、
大好評いただいている。
大好評、うん、大好評ね、うん、
まあ大好評で自分で言わないとね、やっぱり自分で自分を褒めないこの間もね、津田大輔さんにお会いした時にもなんかね、はい、あのポッドキャストは Web1.0 みたいだねとか
言われたね。
Web1.0 何が悪いと思いましたけど、
ね、なんで気が切れなんだよまあほらでもそう、津田さんも聞いてくださってるってこといいじゃないですか。
いや聞いてないんじゃないの別に。
そうなんかね、うん、
まあ Web1.0 でもなんか、まあ、私どもの周りのポッドキャストはみんな辞めちゃいましたよね。
まあそうだね、うん、
我々は辞めましょうか
なんで弱気になってんだよ
やめてるし、
途中1年ぐらい停止してた
このポッドキャストがいいのはね、いつでもやめられるってことですよね。
まあそうだね。で周りからね、こうなんか言われた時に再開するみたいなね、いつも
ポッドキャストっていうか、なんか単なるボイスメールみたいな気がします聞いてる人間が大体50人ぐらいしかいないですから、
ね、しかも大体あの常連さんしかね聞いてないからね。大体
訓練されたリスナーしかいない
訓練されたリスナーしかこうね、たまにこうシャープハッシュタグねつけていただいてこうね、
まあ、いいんですけど、まあ、私の考えを述べるということで、
私の考えを述べる、
うん、じゃあ今日は何の話しましょうか。
じゃあ
ああそうだ、素晴らしいゲストを忘れます。いつもなんかあまりにもゲストなんだかなんだかよく分かんない、いつも忘れてしまう。
普通に会話に入っていらっしゃったので僕今ゲスト忘れてました。
正文さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
で今日は何の話しましょうか。
じゃ あ, あのビデオの流出の話。
横田の裏ビデオですか。
なんで俺の裏ビデオなんですか。しかも2人ともかぶんないでくださいよ尖閣のほらビデオ流出の話、うん、
まあどうでもいいんですよ。なんな
の、ね、どうでもいいって言うなよ。あの時からツイッター大盛り上がった、大盛り上がったじゃん。
まあ、私はね、ちょっと輸出の日に忙しくて、それに乗れなかったんで、悲しい思いをしてるんです
よ。興味あるんじゃねえかよ。うん、
まあ、どうなんでしょうね、あれは結局。うん、
ずいぶんさ、でも画像とか綺麗でさ、YouTube に普通にこう投稿されててさ。
なんかあれをだってあの、DVD に焼いて、皆さんご自由にお持ちくださいって、どっか田舎の駅に置いた人がいるんでしょ。
ああ、いてもいたらしい。
川口駅。
川口に置くのかよくわかんない。
そうだよね。うん、
川口に置いたらしょうがないじゃん。
置き方が間抜けで、段ボールに300枚、はい、ダンボール箱1個に入れて手紙が入ってたらしいんだよね。誰も開けないだろ、それって思う。
猫拾ってくださいじゃないんですからね。まあ、ちょっとなんかよくわかんないですけど、まあ、あれもちょっと謎が多い事件ですよね。
うん、
私の仮説を言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
あれはほら、ちょっと前にさ、警察がなんか、その、警察じゃねえ、公安調査庁でしたっけ、
うん、
あの国際テロ対策かなんかやってる部署がさ、大量にあの機密文書を漏らしたでしょ。
漏らしたね、うん、
であれをごまかすためにあの DVD をあじゃあ、ね、ビデオを流すっていう、そういう公安テロだったんじゃないですかねあれのおかげだってみんな忘れちゃったじゃん。
そうそう、実際あれのおかげでみんな、なんかもう忘れちゃったよね。もうそれ太っちゃったよね。
そういうね、ものすごい事件ですよ、
う
ん、こう単純ミスをさらに同じような単純ミスで覆い隠すという
単純ミスっていう
226事件みたいな
226じゃねえだろ死者は出てけ。
万引きが見つかりそうになったから窓ガラス割るみたいな、そういう
そう、そういうノリですよね、確かに。
そんな感じがしますよね。まあ、多分そういうのじゃないと思うんですけどね。まあ、どっちかっていうと、正直、まあ、尖閣諸島のビデオもやばいですけどね。
うん、
だって、あれ、なんか、結局内部がなんか漏らしたって話になってるんでしょ。
まあね、そうだろうな。うん、
よくわかんないですけど、割となんか意図的じゃないんじゃないかって気が若干してるんですけどね。
なんか酔っ払っちゃって流してたお仕事か。
いやいや、なんかね、結構ほら、そのやっぱりそのどことは言わないけど、まあ、中国とかさ、
うん、
あのまともなスパイ網があるところは結構ね、
ああまあ ね、
日本のそのなんですか、官庁とかにも結構スパイが結構いるんじゃないですか。
うん、
そういうとこからこう出てきたあのビデオがなんか流れちゃったとかですね。ほら中国も一枚岩じゃないですからね。
うん、
全然中国もなんかよくわかんないです。ぐちゃぐちゃしてますからね。
そうだしね。うん、
なのでまあそういうのがあるかなという気はしますけど、まあ基本的には内部から出たんでしょうね。
まあ、
当たり前です。そういう意味ではだからテロですよね、ある意味ね。
まあそうだよね。うん、でもあれはすごいね、もう YouTube に上がってガンガンみんな見てたからね。うん、
まあね、YouTube 一応取り締まった方がいいですよね。
お前何年前の話してんだよ。YouTube 取り締まった。
だってあれほら、あの著作権侵害ですから。
それどころじゃない気がする。
いやでもあの僕がその随分出遅れてからTwitterを見た時の一番ホットな話題はあれが著作物かどうかとかですね。あのビデオはあの自衛官が手で持って撮影してるから著作物だとか、なんかそういう。
本当ね、著作権についての議論だけでね、なんかいろんな人のこう留飲を下げられるからね、いいガス抜きになってるよね。
そうだから、うん、だからね、そう、俺はそういう問題じゃないんじゃないかなと。あの、 若干思ったんですけど、まあ、そういうこと言うと怒られます。
著作権の議論って、本当、頭がいいけど、ちょっとねえみたいな人のガス抜きにはちょうどいいわね。
情報通信政策と著作権っていうのは本当に相性がいいですね。まあ、そういうこと言ってできませんので、悪口ばっかり言っちゃうけど。
お前だよ、うん、
そうなんです、ね。まあ、そんなわけで、あれはまあ、あれで面白いんですけどね。うん、まあ、どっちか個人的には、まあ、なんかビデオもまあビデオだけど、PDF で、ね、一太郎、一太郎って言っちゃいいんですか、一太郎って言って。うん、大朝日新聞に、館長以外ではどこも使ってないと認定されたお墨付きを得た素晴らしいワークをあれもひどい記事だと思いましたけどね。それは書かしなくてもいいじゃない。
そうだね、僕も石太郎使ってるしね、今でもね。
え、
使ってるよ、最新版の石太郎2010かな。
2010、なんで、
うん、
なんで
警官でもないのに。
警官じゃないですよ、スパイでもないです。
自宅警備してるから。
うるさいよ、自宅警備してるからで石太郎使わねえ。いや、書きやすいんだよ石太郎。
なんか内容証明郵便とか書いてんの？
いや違いますよ。
いやでもね、石太郎を館長が使うっていうのは一応それなりの理由があって、うん、なんですか、その館長向けの文章っていうのは書式が決まってたり、うん、そのなんですか、送り仮名とか決まってるんですよね。ほら、またはのまたを漢字にしちゃいけないとか、なんかそんなですよ。そういう公文書用のなんか書式ってさ、本2冊になってるぐらいに、なんかいろいろ細かいんですよ。あ、で石太郎にはそういうスペルチェッカーがついてるんですね。
なるほど。
それでまあなんか使うってことはあるらしいんですけど、
記者のハンドブックとかもやっぱりあれはええとこ、どっちかってええとこだけど、結構そういう辞典とかも充実してるからね、石太郎とかええとこ。
だからまあ、まあ、あともう一つはね、やっぱりこの間の前回前々回ですか、うん、でシンビアンが EU から金もらったって話をしましたけどね、うん、まあ、やっぱ日本の先端技術である石太郎をやっぱ
先端技術
支えなければならんという
先端技術
あるのかもしれませんけれども、やっぱほら、だってワードとか使うとさ、ほらアメリカに全部情報持ってかれちゃうじゃない。
なんだよお前、陰謀論者かよ。
アメリカ人はいろいろ仕込んでますからね。
いろいろ仕込んで
る、ね、いろいろ仕込んでますからね、うん、ウィニーとかもあれアメリカが開発しちゃってます。
そんなことねえ、噂じゃねえだろ。開発は日本人だよ。
うん、あれがね、なんかあれで、なんかあれもまたなんか不毛な議論がありましたよね。なんか石太郎の文章を PDF にするやり方がなんとかなんとかとか、なんかね、うん、あんなもんどうせジャスト PDF でやったんでしょ。
まあそうだろうね。うん、
まあね、なんかそういう大手 IT 企業になんかわざわざ問い合わせて調べたとか、そんなもん別に俺に聞かれたってわかるよみたいな話。そんなこともよくわからないのに、この国際テロ対策とかできんのかなとかね。
国際ってまあ確かにね。
正直さ、あれですね、我々、まあ、私と大瀬さんなんか特にそうですけど、グニュー PGA を使うともうほとんど安全なんですかね、もしかして。ウィキリークスとかは一応こう、なんかすごいパラノイアに、どうしたらバレないかと思っていろいろ暗号を工夫してみたり、サブミッションのやり方を工夫したりしてるわけですけど、うん、なんかそんな対処しなくても、YouTube に載せるだけでバレないんだ、みたいな。前適当にアカウントって載せて消すだけでバレないんだみたいな、なんかそういうがっかり感が個人的にあります
。がっかり感。だから俺犯人っていうか捕まえられないのかね、どうなんだろうね。
多分あれでしょ、アップロードしたのをさ、
はい、
なんかね、ホームレスのなんかホームレスの戸籍を買ったヤクザから買ったこうプリペイド携帯でアップロードしたとか、なんかそういう手口をどうせ使ってるとか
さ。あれさ、Google がさ、あれですよね、Google って YouTube 持ってるじゃないですか。
はい。
で、私たちは報道機関よとか言ってさ、なんかこうね、なんですか、情報権の陰徳とかわけのわかんないこと言い出したら面白い。そういうこと言ってくれると Google らしくないですよね。そういう意味不明なこと言い出して、情報出さないとかごねたりするとちょっと面白い。もうなんか正直面白い
でしょ。アメリカ政府の横やりでこう、なんか北京から送信されましたとかっていう、改ざんするとか。
いや、でも正直それはあるかもしれませんよ。
うん、
アメリカもだって、なんかちょっと最近本当におかしいからね。なりふり構わないですからね。うん、いや、この間、バーナンキっていう、なんですか、連邦
FRB
議長の話とか見てましたけど、海外はどうでもいいから、とりあえずアメリカをなんとかしようとか言ってましたからね。本当かよと思ったら、本当にそう言ってましたからね。言ってました。
連邦銀行だろ、お前。
本当にね、アメリカやばいらしいですからね。なりふり構わないかもしれませんよ。
なるほどね。
中国を敵にするとね、いろいろみんな幸せになりますからね。
まあね。
ねえ、だからまあ、中国は中国で敵にされるようなことばっかやってますからね、最近
は、ね。まあね、あれは見事にこう挑発しか思えないけどね。
でもなんか、でも あの事故が起こったこと自体がなんか中国の緩みを象徴してるような気がしますけどね。
緩みね。
だって昔の中国だったら、あんな、なんで戦国諸島に変な船が出てくる時点で撃沈してますよ。 そうでしょう。
まあね、
だってこれ、ね、めんどくさいことになるの分かってんだからさ。多分本当目で撃沈してなんか爆雷に触れて沈没した不幸な事故だったとか言ってますよね。多分日本の船を沈めると大変だけど、まあね、中国の船沈めるのは全然問題ないから。
まあそうだろうね。うん、
そういうことができなくなったってのはちょっと中国が間が抜けてんじゃないかってもともと気がするんですけどね。
なんかまあまずいことが起こってんじゃないかと。
まあでも流出経路はちょっとガンガン調べてほしいですよね。
まあそうだよね。どっから流出か分かんないもんね、あれね。
よく知らないんですけどね。だから何あるっていうのは、那覇地検とかですか、海上保安庁とか、まあ触れ、ビデオに触れられた人っておそらく限られてるわけでしょ。
そうだよね。基本的にはまあそこから調べるんだろうね。
うん、あとは、なんですか、この公安の PDF の流出も、あれは最終的にはウィニーで漏れたんでしたっけ。
あれはウィニーだったよ、シェアでしたっけ、大瀬さん。
シェアでしたっけ。
なんか、ウィニーでも、
ウィニーでも流出したんですか。
うん、あれもなんか、いろんな話を総合すると、その署内じゃない、その、公安調査庁の中でウィニーを使ってたってわけじゃどうもなそうですよね。
まあ、そうだろうね。うん、今、厳しい。
まあ、その可能性もありますけどね。
いや、でも今、厳しいから、それ、すぐ見つかっちゃうよ。それは無理だろう。
多分何らかの相手持ち出されて外からおそらくは出したっていう感じでしょうね、う
ん、なんかいわゆる流出ウイルス金玉ウイルスっていうやつ、はい、に引っかかったかのように見せかけたファイル、
いろんな隠蔽工作がされていたと聞きましたね。日付を変えたり
引っかかったようなことをやっていたんです。それはすごいですね、
うん、だからまあわざとやったんじゃないかって気がしますよね。
その辺あたりは高木先生のご専門ですからね。
高木先生はだってあれじゃん、そういうのなんで、そういうの流出法は専門だけど、なんで流出したかは別に専門じゃないじゃん。
まあまあそうだね、それはそうだね、うん、
流出させた理由に関しては多分彼は分かんないと。うん、
まあね、
まあよく分かんないですよね。ビデオもね、なんかよく分かんないですよね。
目的が分かんないな。い
や、目的が目的だったらあれクーデターですからね。
まあね、うん、
すごいですよ、本当にクーデターですよあれは。だってその一応政府選挙で選ばれた、まあ、真ん中間抜けばっかりですけどね。
まあそこはいいよ、うん、
間抜けばっかりですけど、一応選挙で選ばれた人たちが、うん、の方針に反旗を翻してね、ばらまいたわけですからね。
YouTube だから
結局鴨上2号みたいな世界ですから ね、
海上保安庁の現場が政府にムカついたから流したとかっていう動機はありそうだもんね、うん、
あとまあ全世界にね日本の官僚ダメじゃんっていうのがバレちゃったっていうのは結構痛い。その日本がバレちゃダメじゃんっていうのがバレたし、こうなんか統治機構が手をなしてないっていうのがバレちゃったっていうの
は、うん、それもありましたよね、まあ、
中国政府と中国人民軍が取り逸れてねえぞみたいなとほとんど変わんないよね。
だからね、中国も中国で多分ね、その半分に分かれてるんでしょうね。その、うん、日本はどうでもいいとしても、その世界とうまく仲良くやって、利権の甘い汁吸いたいという人たちと、保守的にやることに共産主義を邁進することで利権で甘い汁吸いたい人たちって多分別れて喧嘩してるんでしょうね、うん、あとまあ国内問題が深刻みたいですからね、中国は。私の今の同僚の中国人はみんな全然何も関心ないですけどね、ああいう話ね。
あ、そうなんだ。
いや、日本に来る中国人ってもうほとんどエリートばかりじ
ゃない。まあ、エリートはだからむしろ なんだあれはって感じなんですよね、うん、だってああいうデモに参加してるのみんな学生じゃない。しかも学生ニートみたいなやつですよみんな。
まあね、しかもあれを不満なんかね、隠れ身にして政府に不満をこうやしゃべる場所みたいなこともや
ってね。まあ政府に不満っていうか、要するに就職が決まんなくてさ、うん、アリ族とか言って 1DK のアパートに5人とか住んでるようなんでしょ、どうせ。
ああ、要するにこう俺らがモテないのはこう政府が悪いからだっていうことにしておくと心が安定するみたいな状態になってる。
だからまあ、ひもてみたいなもんですよね。
ひもてみたいなもんね。ひもてみたいなもんですよ。
はい、やっぱ前から私の持論ですけど、海南島にそういう中国の恵まれない人たちと日本の恵まれない若者を集めて、それ、うん、なんかこうね、何ですか、首に首輪つけてさ、そこその領域から外れると爆破されるみたいな、そういう
バトルロワイヤルじゃねえか
そういうことやって、そんな勝ち残った人にはそのなんか、ね、ビル・ゲイツの後継者にするとか、なんかそういう
ビル・ゲイツの後
継特典を与えたらいいんじゃない。
だって今ハイナントリゾートらしいじゃない。
ハイナントリゾートらしいですね。
リゾートらしいじゃん。
じゃあ尖閣諸島にしましょう。それでいいんじゃないですか。
なるほど、
ね、あそこで漁師をしてもらうのね。
漁師じゃなくて、あそこでいろいろ戦っていただいて、
皆さんには殺し合いをしてもらいますみたいな。
勝ち残った一人にはなんか特別な絵天を支える、青い空をあげるとかさ、なんかそういう
青い空をあげる。またピンポイントだろお前。うん、
ね、一番喜ばれるんじゃないですか。
合同結婚式だね。
合同結婚式。
それはもう国が違うじゃないですか。やめてくださいよ。
いいんですかねこれ。
これは
なんかこうなんかまずいこと言ってるって自覚は少しあるんです。
その後のズバリは何も言ってないから大丈夫だ、ね、
大 丈夫ですよね。でしろちょっと私どもも別にね、また私どもって私は少なくともその外交とか難しいことは分かりませんから。
何だったんだよ、お前さっきまで言ったこと何だったんだよ。
よく分かんないですけど、まあ流出に関しては私の見方は簡単で、流出した方が悪い、させた方が悪い、
まあね、
というのが私の基本的な立場でして、流出を防ぐやり方っていくらもあると思うんですよね。だから、いや、一つは今回のことを聞いて3つ思ったことがあって、一つはさ、なんかウィキリークスって虚しいのって、まあ今、ちょうどね、ちょっと改装中でね、サブミット受け付けてないからしょうがないんですけどね。なんかあんなにこう神経使ってやってんのに、なんか YouTube の楽しさだけでね。だって国家反逆罪みたいなもんですよ。
これはそうだ、国家反逆罪になっておかしくないよな、これな。
日本国家反逆罪確かないですけどね。
多分 YouTube のログとかをさ、こう調べてもさ、絶対こうルクセンブルクからアップロードされましたとかって偽装されてるのが分かる程度
で、ね、追いかけようと思えば追いかけられるような気はせんでもないです。僕だから、いやだから Google 側がどういうログ取ってるのか分かんないですけどね、だってログだけでもだって連中すごい量でしょ、おそらく毎日毎日。
まあね、
だからまあ分かんないけど、まあなんか追おうと思えば追えるんじゃないかって気は若干するんだけどね。まあ最終的に追えた地点がね、まあ甲州の、まあなんだよ、なんだっけ、漫画喫茶かもしれませんけどね。甲州の漫画喫茶とか、海南島のなんかね、カフェとかそんなかもしれないけど、よく分かんないけれども。
なんか、ボットネットに感染してましたとかってやつかもしれないです。
そうそう、ウクライナのサーバーとかさ、そういうのかもしれないけれども、まあ、もう追おうと思えば追えると思うんですよね。根性と時間との戦いですけど。まあ、だからまあそれはそれとして、ウィキリクスぐらい神経質にやらなくても、まあできやろうともできんだなっていうのが分かったっていうのは面白いですよね。で、まああともう一つは、もう一つっていうか、あとあれか、そのなんて言ったらいいんだろうな、流出って防げると思うんですよね。で、流出を防ぐための手段っていうか、そのプロシージャーみたいなもの、本当はちゃんと普通の時期から考えておくべきですよね。で、そういうことを考えるべき部署が日本にはあるはずなんですよね。
まあね、
内閣府の情報セキュリティセンターでしたっけ、NISC とか言ってましたけど、あそこ何をやってるんですかね、一体全体。
いや、いろいろとやってるみたいだよ。
ウィニーの流出とか言ってる場合じゃないですよ。
まあね、
ちょっと情けないですよね。情けないっていうか、その私もちょっとある官庁の現場のレベルでは、なんかまあいい加減っていうは言わないけど、なんか随分変なことやってるって話聞きますからね。
日がな、一日サイバーパトロールをしてる感じで。
その対策がさ、そのあれでしょ、あのコンピューターの持ち込み禁止とか意味不明な方向に行くわけでしょ、まあね、でもスマートフォンは蚊みたいなさ、あるいは USB メモリは蚊みたいなさ、ちょっとだからそれもだから逆に言うと、なんか暗号化するとかですね、なんかちょっとシリアスに考えてほしいよね。電子署名や電子スカッシュを入れるとかさ、あともう一つはやっぱりその何度も言ってるけど、流出させた方が悪いんであって、まあ、もちろんだからその流出させる行為、これはだからおそらくそのあれね、あの内部告発にはならないと思うんですよね。だって違法行為を隠蔽してたわけじゃないでしょ、見方だからさ、まあ、あれがあれを見て弱腰だと思う人はいるかもしれないけど、日本の政府対応がね、それはだから思想の不一致であって、その違法行為が隠蔽されてるのを告発するってわけじゃないから、まあ、内部告発というわけにはなんないから、まあ、捕まえる気があるんだったらがっちり捕まえるべきであるけれども、
なんか海上保安庁の誰かを適当な犯人でっち上げてこう、ね、
まあ、いや、まあそ、まあ、でっち上げるのはあれですけど、まあ、最終的には多分その辺でしょう、犯人って、
うん、まあ、動機があるのはその辺の人たち、
保安調査庁にしたって、おそらくまあその辺でしょうよ、その辺っていうか、その中の人でしょう、おそらく
現場の人かなっていう。
だからちゃんと捕まえるべきだと私は思いますね。だそれとは別に内部告発をするための余地はあった方がいいと思うけどね、というような感じ。なんかぼんやりした結論で申し訳ないんですけど、いいんでしょうか、こんな感じで。
なるほど。
言い残したことあります？
いや、特に僕は今回ないですね。
そんなわけで、いいんですかね、私外交とか全然本当に分かんないんですけど。まあ、そんなわけで、今回も素晴らしいゲスト、大津正文さんを迎えておいたしました。お聞きいただきましたのは、八田正幸と、
横田松司でした。
おしまい。
おしまい。